い、では引き続きペップのベクッドバットビアードをお願いします。次はバットをお願いいたします。
はい、はい、バットとして紹介するのはこちらですね。アウトレイジ最終章、2017年日本の作品でございまして、北野武監督作品、104分、レーティングは、R15 でございます。私はこれを OS シネマズミント神戸さんの、まあ、レイトショー1回前の回でしたかねで見まして、大体お客さん40人ぐらいいてはったかなというような感じでした。これはと井の丸さんは
これも見れてない。
あ、見れてないですか。はい、ポロさんと岩木さんは
見てないです。
見てないです。
あ、3人とも見てない、はい、おじゃあ予告を見ていただきましょうか。はい、見ていただきました。いかがでしたか。
あの2の予告編よりも不穏な感じですね。
あ、
2の時はなんかこうみんながわわわわって言ってる感じでしたけど、
はいはい、ポロさんは
ピエール滝が悪そう。
岩木さんは
そうですね、どんな話なのかっていうのがちょっと伝わりにくいような部分があるかなとは思います。まあとりあえず激しい銃撃戦なんだろうなというの
はアウトレイジシリーズはご覧になったことは
あります。
あります。
はい、
ワンツーとも、はい、
ワンだけか。
ワンだけ
全くない。
全くない。ああ、じゃあもう皆さんバラバラっていうことですね。うん、それではまず解説を、記念ノートのサイトから引用しますけども、北野武監督が手掛けるバイオレンスシリーズ最終章となる3作目、大友が身を寄せる韓国のチャン会長を相手に花火師会の花田がトラブルを起こす。花火師会会長の野村と若頭の西野による覇権争いはチャン会長襲撃にまで発展し、チャン会長に恩義を感じる大友は帰国を決意すると。前作に続きビートたけし、西田敏行、塩見三世、金田時雄、白龍、名高辰夫、三石健、中村育児、松重豊らが出演するほか、大森奈ピエール滝、岸辺一徳、大杉蓮、原田泰造、池内博之、津田寛治らがシリーズ初出演すると。これが解説でございます。ではポイントを3つ挙げてご紹介を進めてまいりたいと思うんですが、まず1つ目、回を重ねるごとに増す哀愁、うん、それから2つ目、ヤクザの高齢化、うん、それから3つ目、本シリーズの関西弁と、この3つについてご紹介を進めてまいりたいと思うんですが、まず1つ目、回を重ねるごとに増す哀愁ということなんですけども、まあ、蚊の評価なので、まあ、バットとしてですね、うん、この、 あのコーナーの趣旨上ですね、どうしても何か一本をバットとして紹介するということで、まあ、その時々に応じてですね、はい、バットの意味合いを変えたりとかしながら紹介を進めてるんですけど、まあ、今回も蚊なんで、うん、まあ、バットとして紹介するのはちょっと少々気が引ける部分はあるんですけども、うん、本作はですね、まずヤクザ映画で、まあ、シリーズの最終章ということで、うん、1作目のキャッチコピーの丸さんは覚えてます？
いや、もう覚えてないですね。
全員悪人っていうキャッチコピーなんですよね。まあそういう意味では、うん、バッドとして紹介していいんじゃないかということで、今回は、はい、バッドとしてご紹介するということで、まあ、ご容赦いただきたいなということなんですね。で、2010年アウトレイジ、2012年アウトレイジビヨンドで、そして本作とですね、うん、まあ、リアルタイムで計算しても7年経ってるわけですね、1作目から、
うん、そうか。
でアウトレイジシリーズはですね、まあ、ヤクザものということもあって、まあ、北の映画としてはですね、はい、まあ、非常に珍しいと言ってはあれなんですけども、まあ、実際そうなんでしょうがないんですけど、まあ、ドル箱シリーズとなってるわけなんですね。7年の間に大友役のビートたけしさんは、まあ、63歳から70歳になってるわけですよ。
70か。
70ですね。だからたけしさん演じる大友はですね、まあ、本作では、まあ、日本にも居場所がなくなって、まあ、韓国に移っているというところから話がスタートするんですよ。まあ、そんな大友の悲哀ですよね。イコール、もともとはワンをご覧になった方だったら分かると思うんですけど、うん、小さいながらもですね、うん、組の長として、うん、まあ、彼らなりの理屈で、うん、まあ、仁義を通してきた男がですね、まあ、置いてしまって、なお韓国で、しかもですね、組の長ということではなく、普通に現場で働いてるという、まあ、悲哀があるわけですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ。
70で。
70で。いや、一応ね、もちろんあの大森奈緒が、いて、まあ、それが若い衆というか慕ってるということなんですけど、はいはい、でもだからといって別に事務所にふんぞり返ってるタイプの、まあ、人ではないんですね。やっぱり現場に出ていくわけですよ。まあ、そこの悲哀ですよね。 まあこれはですね、まあ、それを感じさせるのにまあ十分な設定と、うん、まあ、あと過去2作でこう積み上がってきていること、それからまあビートたけしさん、これ皆さん見てて思うことやと思うんですけども、まあ、加齢に伴う老化ですよね、うん、まあ、ここがですね、まあ、本作をとても哀愁漂う作品に仕上がった要因じゃないかというふうな印象を持ちましたし、おそらく、まあ、ビートたけしさん自身の役者としてのね、まあ、メインを張る役者としての、まあ、潮時という気持ちも、まあ、多分そこに重なっていると思うんですよ。だからこの哀愁というのがですね、回を重ねるごとに増してきたなというような印象を、まあ、僕は持ちましたよと。で、平均寿命がですね、やっぱ年々過去最高を記録しているこの日本という国においてですね、まあ、その国民性も相まってですよ、生涯現役というような常識となりつつあり、しかもそれが美徳であるというようにまあ捉えられがちなんですけれども、まあ、とはいえですよ、老化は確実にやってくるわけですよ、まあ、僕もあの日に日にそれを実感をしておりますけれども例えば喋るお仕事の方が老化で滑舌が悪くなるっていうようなこともやっぱその一つなんですよね、うん、つまり当たり前のようにできていたことっていうことが、まあ、どんどんどんどんやっぱできなくなってしまうっていうことを、まあ、目の当たりにしてしまうということですよね、まあ、それがまあ今のたけしさんに起こっていることだと思うんですよ。テレビで見てもやっぱりあの何を喋ってるかを非常に神経をそば立てて聞かないとよくわからないっていうようなことがあるじゃないですか。回を重ねるごとに増している哀愁っていうのが、まあ、くしくもこの本シリーズの特徴になってしまったかなと。大友という組長の人生の、まあ、推移ですよね、まあ、そこの部分をあの含めてこうシリーズ通して描かれてたんじゃないかなというふうに思いました。で、2つ目ですね、ヤクザの高齢化ということなんですけど、まあ、ポイント1で挙げたようにですね、劇中のヤクザは、まあ、高齢化が著しいわけですよ。まあ、たけしさんを筆頭にですね、西田敏行さん、塩見三成さん、岸辺一徳さんという、まあ、この3人は花火師会なんですけど、花火師会の面々はですね、まあ、特にそれを強く感じさせるお年なんですよね。で、彼らほどではないとしても白龍さん、名高達夫さん、大杉蓮さんっていうのもまあ確実にやっぱり年齢を経てきてるわけですし、まあ、その域にまあ近づきつつあるわけなんですよね。これってまあフィクションやから役者さんを使ってるからっていうふうに思うかもしれないんですけども、実はそうでもない話やというのがですね、以前僕 の, あのこのコーナーでご紹介したドキュメンタリー「ヤクザと憲法」、これを見たリアルヤクザの世界でもですね、実は明らかに高齢化が進んでいるという様子が見て取れるんですよね。もちろんですね、あの作品で紹介されてたところしか僕らは分かりませんので、うん、それをつまんで全体がそうであるということを言うのはまあまあちょっと暴論ではあるかなとは思うんですけども、でもそれよりももっと大きいわけですよね。日本社会全体で考えたら、当然日本社会全体は高齢化に進んでるわけですから、ヤクザの世界も当然そこに例外ではないであろうということはまあ想像に難くないわけですよね。そうなるとですよ、この最終章で描かれていた、まあ、おじいちゃんヤクザたちの、まあ、大真面目な権力争いっていうのが、まあ、一見ね、見てる側からしたら、まあ、コメディ要素的に笑ってしまうっていうようなところもあるんですよ。あるんですけども、これあながちフィクションの世界だけじゃないよっていうようなことを感じて、まあ、そこにはですね、やっぱり人間の業の深さっていうのをやっぱ感じずにはおられないわけですよ。で、本シリーズは一貫してこのヤクザの世界というのを描いてるんですけども、もちろんその中で起こることっていうのは我々の社会のメタファーでもあるわけなんですよね。そう考えると生涯現役とかを美徳にするっていうような考え方もですね、まあ、第三者の目から見たら非常に滑稽に見えるっていうところはまあ確実にあるわけで、さらなるその高齢化の中核をですね担っていく、まあ僕のような世代の人もですね、改めてやっぱりこの幕の引き方みたいなところをやっぱり考えていかないといかんなというふうには、まあこれを見てやっぱ思いましたよね。
なるほど。
あんまりこうね、哀愁漂わせすぎんのもどうなんかなというのはあるじゃないですか。ね、やっぱりどっちかというと、まあ別にあの現役のままね、安室ちゃんみたいにまだまだやれんのにやめるとかそういうようなことではないにしても、その水準に達していないのにそこに気づいてるのか気づいてないのかわからないですけども、しがみつき続けるというのはやっぱりどうなのかなというのは、まあ僕自身は見てて思いましたよということですね。
まあ、老害にならずに
そうなんですよね。
いい長老になるにはみたいな、老害にならずに。
そうですね、だからまあそのあたり非常に難しいところやなと思うんですけども、で、ポイント3つ目ですね、本シリーズの関西弁ということで、関西人からですね、本シリーズを見て一貫した違和感っていうのは実はこれ関西弁にあるわけなんですよね。
で、そうなんですか。
そうなんですよ、まあ、関西人というのは、まあ、関西弁がネイティブがいなかという判定にですね、まあ、大変厳しい傾向にあると思うんですよ、まあ、ポロさんもそうだと思うんですけど、本シリーズでは、まあ、ビヨンド以降ですね、花火師会の面々が、まあ、登場することによってですね、関西弁が劇中で出てくるわけですね、はい、まあ、あの予告でも出ていましたよね、うん、お世辞にもちょっと褒められたもんでは実はないんですよ
へえ、
はい、本作では岸辺一徳さんが一番まあネイティブな関西弁を操るんですけど、はいはい、まあ、それ以外はですね、うん、ネイティブとはちょっと程遠い関西弁ばっかりなんですね。
西田敏行とか
も、西田敏行さんも部分的に切ったらそんなに目立たないんですけど、うん、トータルで見るとやっぱりちょっとね違和感だいぶ感じる。
ワンって関西弁ありますか。
ワンはないんですよ。
あ、だから知らない
んです。そうなんですよ。ツーから花火師会が出てくるん で、花火師会があの大阪のヤクザなの で、
はいはいはい、
で西田さんは福島県出身やから、まあまあこれしゃあないっちゃしゃあないですよ。福島から東京で仕事されてるんで、まあもちろん内藤福部で大阪には来てますまあとはいえですね、関西弁ができるようになるわけではないので、まあそれはしゃあないというとこなんですけど、塩見三世さんは京都府のご出身なんですよ。でしかも同志社大学出られてるんですよ。だからバリバリの関西人なんですけども、ネイティブのはずの塩見さんの関西弁も若干違和感を感じたのは、まあひょっとしたらですよ、これ分かりませんけども、まあご病気の影響なのかなというようなところもまあ若干感じたりはしましたよと。本シリーズがまあ当然関西弁に厳しくない理由というのは、まあ北野監督自身が東京の方であるというのがまあ一つあると思うんですけども、まあ他にもひょっとしたら理由はあるんじゃないかなというふうにまあ僕自身がちょっと考えてみたんですよ。そしたら本作はやっぱりリアルを追求した作品じゃないんですね。フェイクだからこその勢いとか虚勢というものを本作におけるヤクザの世界を描くのに一番適してるから、あえてそこに関西弁のネイティブを持ってきたリアルを持ってくるんじゃなくて、関西弁ネイティブじゃない人をそこに当て込むことでそこをより強く打ち出したのかなというふうに思ったんですよね。ネイティブじゃない人がさもネイティブかのごとく関西弁を喋るっていうのは、まあ、それだけで滑稽さっていうのをやっぱりこっちから見てたら、関西人から見たら思うんですけど、実はそれは虚勢を張るということを十二分に体現している行為でもあるというふうに思ったんですね。だからそういう意味においてはこのネイティブにこだわりのない演出っていうのはありやったんかなというふうにまあ僕は見てて考えて思ったということですね。で、結んでいきますけども、人気シリーズもまあ本作で完結ということなので、まあ、次回の北野作品というのはおそらく監督のやりたいことを貫かれる作品になるんじゃないかなと思うんですね。まあ、一説にはあの今発売中の小説、恋愛小説を映画化するんじゃないかというような、
またよしライバル宣言みたいな
そうそうそう、次回作はおそらくですね、世界的にもやっぱ注目の一作になるんじゃないかなと思うんですよね。近年の北野作品、まあ、アウトレイジも含めなんですけども、うん、まあ、クオリティという意味においては、うん、まあ、決して高いとは僕は思えないんですよ、うん、まあ、もちろんねクオリティが高いからヒットするというわけではもちろんないんですけども、うん、まあ、これから先ですね、まあ、何本見られるかわからない北野監督作品でですね、まあ、やっぱりそろそろハイクオリティの一本、うん、やっぱ映画ファンとしては見たいなというのは、まあ、おそらく共通の願いなんじゃないかなと思うんですよね。前述したように、まあ、自身の監督作での主演ということも、まあ、もちろんその役柄にもよりますけれども、うん、バリバリ動く主演というのは本作がおそらく見納めになるんだろうなと僕は思ったので、ご覧になってない方はぜひともやっぱ見ていただきたいなと思います。特にやっぱりシリーズを通して見てきた後のラストですね、その大友という男が、まあ、どういう生き方をしてこの最終章においてどういう結末を迎えるのかというところは、まあ、北野武という男の生き方とダブルようなラストになってるんじゃないかなと僕はちょっと深読みをしてしまうぐらいの感じではあるんですよ。だから これはですね、まあ、映画ファン、それからまあもちろんお笑いファン含めですね、うんうん、まあ、ビートたけしのファン、うん、北野たけしのファン、まあ、皆さんやっぱりこれはシリーズ通して見ていただいてですね、うんうん、いいんじゃないかなというふうに思っております。
さっきフェイクっていう話があったんですけど、はい、そもそも今実生活においてヤクザっていう存在自体があまりリアリティはなくて、うん、 そうですね、そもそもなんかゾンビみたいなこう記号だと思うんですね。
まあまあ、
だからまあリアリティに欠ける部分があっても許容できるのかなとは思います。
ああなるほどね。あ、ただあのそれはおそらく住んでる環境によっても全然違ってて、例えば井上さんの住んでる神戸とか、
そうですよ、
僕が住んでる神戸っていうのは、はい、
ね、そうだ神戸ですもんね。
そうなんですよ、ヤクザの社会っていうものに関して目の当たりすることが多いので、はい、僕らにとってはフェイクな存在では全然ない、
うん、ないですね、ですよ、うん、あのうちの実家、まあ、ちょっと商売やってるんですけど、はい、僕が小学生の時になんか揉めてですね、
はい、
であの巨大な石が、まあ、こんな巨大な石がですね深夜に投げ込まれたことがあって、その時はやっぱりちょっと隠れましたもんね、家族で、その遠くの親戚のうちに、うん、まあその後何もなかったですけど、
うん、なるほどね、
そういうことはまあありますよね。まあありますよねって、まあないですよ、ないですよ、今回は安全な街です、超いいとこ、もう一旦来てください、いいとこですから案内しますよ、
まあまあそういったことも過去にはね、
過去には
ありましたよ
という、超いいとこ。
アウトレイジ体験、あの、まあ、今ね、本田さんのアウトレイジ体験ありましたけど、どうですか、アウトレイジ体験ないですか。
いや、ないですね。
ないですか。僕はありますよ。
神戸はあるでしょ
う。まあ、神戸はもちろんその、うん、あるっていうのもあるんですけど、僕、うん、一時期、はい、若い時に、はい、焼き芋売り、
ああ、今若い時に山で出て売って一緒にちょっとこう固まっちゃいましたよ、
ね、恋があるでしょ、ちょ
っと本当だ、
焼き芋を売るという移動販売
あ
るんですよ、あれをやったことがあるんですよ、であれってね、アルバイトじゃないんです、委託なんですよ、うん、どういうシステムになってるかというと、はい、まあ胴元がいるじゃないですか、それを仕切ってる人がいますよね、はい、その人に車とそれから芋、車のレンタルと芋の仕入れ、それから燃料の仕入れですよね、あの芋を焼く燃料の仕入れをそこでやるんですよ、で、あとは何円でもいいから自分で好きなように売ってっていう、だから価格も決まってない、僕がやったとこはですよ、自分の好きな値段で売って、それが売れたら全然問題ないっていう話なんですね、はい、だから、まあ、当然ね、焼き芋やから人のおるところに売りに行かないと売れないわけじゃないですか、だから流してて、まあ、バーッと止められたら、まあ、そこでビーって鳴らしながら売ってる間にまた次のお客さんが来てみたいなね、まあ、調子が良かったら、まあ、売り上げにはなるんですよ、はい、でもやっぱり日によってやっぱ波があって全然ダメな時とかもあるんですね、でそんな時にやっぱり人が多いとこっていうことになると、
はい、
駅の周辺とか行くわけですよ、そうすると駅の周辺には駅の周辺で敵屋さんがいらっしゃるわけですよ、
はいはいはいはい、
止めてこうなんやかんやってこうね売ろうとしてたら、そこの敵屋からですねトトトトとやってきて、お前こらどこで商売しとんじゃこらっていう風に言われるわけですよ、
来た島を荒らしてきた、
そういうことなんですよ、
なるほど、
そうそうそう、で向こうは筋物としての対応で来てるんですけど、もう完全にそうじゃないじゃないですか、そうじゃない状態で来てるんでえっえってなるわけですよ、
はい、
そしたらあのどこどこの店かどこどこの店かみたいなこと言われて、まあ、その中に含まれてるわけですよ、まあそこですみたいな、もうとにかくもう行けと、もうここで運なと、もう邪魔やというふうに言われるわけですよ、
はい、
まあ、そういうことがあって元締めのとこに、また次にね仕入れしたりするときに行くわけです。で実はこうこうこうでこういうことがありましたって言ったら、はい、あどこでみたいな話で、
はい、
であこの辺でみたいな、はい、ああなるほどって言ったら、ほんならパッパッパッとメモを書いて渡されて、うん、この人がケツ持っとうって言ったらええからって言ったら、わかりましたという僕のアウトレイジ体験です。
それはかなりのアウトレイジですね近いところにすごく
いい、
すごい、うわいいですね、
はい、まあ、そんなこともありましたよ、昔の話ですよ、
はいはいはい、
今はそんなないと思います、
そうですよね、
はい、
このポッドキャストネットワークが実は裏では何社会のネットワークにな
ってるとかね、そんなことはない、
そういうことはない、
はい、
あよかった、
はい、ということで今回のパートはアウトレイジ最終章、こちらをご紹介いたしました。